ス解剖学。主な著書には脳と素折りや日経サイエンスとか意識とは何か、私を生成するの地区マシンとなどがございますけれども、私は本日の夜7時57分から放送されます、はい、世界一逃げたい授業に出演されるということ
です、ね、同じ顔で出てると思います、
はい、ぜひ皆さんもね、本日お家に帰りましたら見てみてください。それでは科学の恵みどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、私は普段脳のことを考えてるんですけども、今回はちょっともうちょっと広く視野を取って科学ってことについて考えたいと思ってるんですね。というのは今日本ではご存知のように科学離れってことが言われてまして、でね、科学っていうのはなんか暗いとか汚いとかそういうことばっかりなんか言われてて、でそうじゃないんだということを皆さんと一緒に考えていきたいんですね。で今日は科学をするということは実は他人の心を思いやるということとか知ったりすることと同じであるということをちょっと考えてみたいんですね。で夏ですから外に出て昆虫採集なんかしたくなるわけですけども、その時にですね特にその昆虫っていうのはどういう行動をとってるのかとかね、どういう生活をしているのかってことを想像するのが僕は大切だと思うんですね。で私自身実は子供の時蝶を集めてまして、これ僕は小学校5年ぐらいの時におそらく九州かなんかで山の中で蝶を集めているところの絵なんですけれども、こういうふうになんかその小学校の時に学生科学展っていうので研究発表したりだとか、あるいはなんかその学校で校歌が制定されたんですけど、その時になんかこういう研究発表したりしたんですけれども、なんでですね虫捕りが最近虫減ってきちゃったんだけど科学する心を育てるのに役立つのかというと、要するに虫たちってどういう生活してるのかなって、そういうのを想像する心を養うからなんですね。これ皆さんご存知でしょうか。この蝶、アサギマダラっていう蝶で、東京でも八王子とか多摩の方に行くといますけれども、この蝶は非常に特別な性質を持っています。どういう性質かというと、この蝶は普段なんかすごくゆったりと飛んでるんですね。やる気なさそうになんか風に吹かれているようにふらふら飛んでるんですけども、ひとたび危険なことが起こったときにどうすると思いますか。この蝶、例えば私みたいな昆虫少年がこの蝶にふわふわ飛んでるところを網でバーって取ろうとするとですね、この蝶は突然高さ20メートルぐらいまで急上昇します。ヘリコプターみたいに、そういう非常に変わった性質を持っている蝶なんですね。でそういうことっていうのは、こういうのを図鑑で見たりとか標本で見てたりしても分かんないんですよね。やっぱり昆虫採集って標本作ることよりもそういうふうに虫の生態を実際に見るということが重要だと思うんですね。ですごく面白いことは、多摩動物公園というところに昆虫館というのがあるんですが、そこにですねこのアサギマダラがいるんですけれども、そこのアサギマダラはなぜか知らないけどそのガラスの温室の中にいるんですけど、こうやって捕まえようとしても上に登りません。つまりそこのアサギマダラはですね、なぜか自分がガラスの天井がある空間にあるってこと、いるってことを知ってるんですよね。非常にそういう意味で虫っていうのは賢くて、でアゲハチョウってまあサナギになるわけだけど、これもですねアゲハチョウを実際に飼ってみないと分かんないことがいっぱいあるんです。私も最近自分の家のベランダでアゲハチョウの幼虫飼ってたんですけども、ある朝ですね幼虫がいなくなっちゃったんですよ。でこれはもう鳥に食われたのかなと思って諦めてたんですけど、その3日後くらいにですねふと気がつくと、ベランダのその幼虫がいた木から10メートルぐらい離れたところにですねサナギができてるんですよ。だからこいつはなぜか知らないけど幼虫からサナギになるときになぜか知らないけども10メートルとかそういう距離を移動するんですよ。でなぜそういうことをやってるのかってのはよくわかんないし、なぜある場所でサナギになるのかってのはわかんないし、それからこういうふうにサナギって保護色になりますけれども、そのような仕組みがどのようにして進化の過程で得られてきたのかっていうのもなかなか難しい問題なわけですね。で私は昆虫に触れるってことを自分でずっと子供の時やってきて、はっきり分かったことがあるんですけれども、それは虫とりは扁桃体を鍛えるってことなんですね。でこの扁桃体って何かっていうと、私の専門の脳に関係することなんだけど、要するに感情、喜怒哀楽、嬉しいとか悲しいとかそういうことを司っている脳の領域が虫捕りをやると非常に鍛えられるんですね。でこれからちょっといくつか気持ち悪い写真が出てきますが、あんまり気にしないでください。これはそんな気持ち悪い写真じゃないんですけども、 扁桃体っていうのはこのようにその脳の中で大脳皮質の下の方にあるところなんですね。でここがあの私たちの生きる上ですごく大切な感情を司っているところなんですけれども、虫を取ってるとですね、こういうやつが出てくるんですよ。これも実際に野外で見るともうこのスズメバチなんか見るともう本当ゾーッとするんだけど、だから樹液に集まってるカブトムシとかクワガタを取ろうと思って近づいていくと、その向こうからこのスズメバチがうわーって やってきたりするんですよね。それからなんかこうやって石をひっくり返してるとその下からムカデが出てきたりするんですよね。それからちょっと嫌な写真ばっかり出てきますけども、この前ですね、私平林寺っていうところで雑木林歩いていて、クワガタとかカブトを探してたら、その木の中にものすごい妙なやつがいたんですよ。黒いんだけどなんかそこにオレンジ色の花がねついてるような、そういう妙なやつがいて、これは何なんだ、今までこんな昆虫見たことないぞってすごい焦ったんですけど、実はそれはゴキブリが尻尾になんか卵のさや卵鞘と呼ばれるものをつけてるところだったんですね。で外で自然の中に接しているとなんかそういう自分が全く思いもやらないようなことに出会うことがあるんですね。でその時に私たち その脳の先ほどの扁桃体っていうのはものすごい活動をするわけです。でこれはテレビの番組を見ていたりだとか本を読んでいたりとか、そういうのとは全く違ったもっと原始的な刺激を脳が受けてるんですね。でなんか最近その切れる子が多いとかいろんなことが言われてるんですけれども、やはりそのなんていうかな、脳の中 その感情のシステムでの中枢である扁桃体にどれぐらい刺激を与えているかってことで、いろんなねことに出会った時に私たちの脳がどれぐらいそれに対応できるかってことが変わってくるんですね。でこれ皆さんご存知ですか、なんだかこれ知ってる人はかなり の偉い人ですね。どなたか分かりない方いらっしゃいません？これはイラガっていうガの幼虫と卵なんですね。卵っていうかまあ繭みたいなもんかな。それで、この中から、幼虫が出てくるんですけれども、これを見て何を連想するかでその人の自然ナチュラリストとしての経歴が分かるんだけど、これはもし触れてしまうとですね、もう電気が走ったようになんかものすごい、人によっては蜂に刺されたように痛いっていうぐらいの痛みを感じるんですね、このイラガって。だから僕なんか子供の時からずっと林の中とか歩いてて、こういうのを見るともうなんか瞬間的になんかもう凍りつくというか、あ、嫌なやつがいるとか思うんですけども、考えてみるとですね、そういうなんかいろんな思いをするっていうのは私たちの脳にとってのもう最大の栄養ですよね。これ栄養、それ以上の栄養はない。だからホラー映画見て別に怖いと思うのもいいんだけども、この私たちがその祖先の頃からですね、狩猟をしていろんなものを捕まえてきて、それで動物とかと出会ってさまざまな思いをしてきたわけでしょ。それと似たようなことが、別に命を落とすことないですから、虫と出会っても自然の中にはもういろんなその感情を鍛えるための、素材が埋まってるわけですよね。あとアブとか、これなんか山を歩いててアブがいつまでもしつこく追いかけてきたっていう経験ある方いらっしゃいません？そのうちなんかもう一生懸命逃げ出すんだけど、それでも追いかけてくるって嫌なやつなんですけど、こいつは。こういうのに出会うことで私たちはそのホラー映画とか見るよりもある意味では もっと豊かなリアルな感情の教育を受けることができるわけですね。感情教育っていう小説がありましたけれども、ある意味ではその昆虫採集っていうのは感情教育で、一方では皆さんがあんまり知らないようなすごく優雅な感情を呼び起こすような昆虫も中にはいるわけで、このスナキチョウっていう昆虫はですね、おそらく皆さん知らないと思うんですけども、これモンシロチョウだと皆さん思ってると思うんですね。これ桜の花が散る頃にしか出ないチョウなんです。1年に1回ですから、このチョウが飛んでるところってのは本当になんか桜の花びらが散ってるからのようにすごく優雅で、ちょっと弱々しいんですね、飛び方が。あとこれもおそらく皆さんあんまりご存じないチョウだと思うんですけども、ミドリシジミっていうですね、これも1年に1回だけ6月ぐらいから7月ぐらいにかけて、ちょうど今ぐらいに出終わる頃かな、クヌギとかそういう木のところを飛んでるんですね、このミドリシジミっていうチョウが。気づいてないですよね。だから要するに自然の中にいると、そういう非常にいろんななんか、自然の恵みのね、その出会いがあるわけで、やっぱり自然の中で自分が予想してないものに出会うってことが大切なんですよね。だから僕はその虫取りっていうのは感情のジェットコースターだと思ってるんですよ。 わーとかキャーとかギャーとかウゲーとかゾーとかやったーとかキレーとかやばーとかゾクとかホッとかしんみりみたいな様々な感情を本当にあの子供たちの脳に植え付けることができると。だからね、あの私の大先生で養老孟司さんっていうのが、まあ、やっぱりあの昆虫取ってる人なんですけども、養老先生ですね。で、養老先生なんかもそうなんですけど、あの大体昆虫採集子供の時やってた人っていうのは辛抱強いですね。我慢強い。大抵のことでは別に驚かない。なぜかというと、もうその自然との触れ合いの中で大抵の感情は経験してるからですね。で、それがまあ前半のお話で、後半は科学するっていうとですね、どうしてもなんかちょっと冷たいっていうかね、なんか白衣着た変なおじさんが出てきて、なんか変な実験やって、あの人科学やってるけどなんかちょっと人間関係苦手なんじゃないかと思うことが多いですよね。だから今科学離れとかいう風になってるわけでしょ。で、あそこなんかフジテレビのドラマとかでなんかさ、あタレントとかなんかちょっとかっこいい服着てなんかやってると、そっちの方がトレンディーじゃんみたいな感じで、科学ってなんかダサいよねみたいなことがあるから科学離れになってるわけだけど、そうじゃないんですよ。まずですね、現代の生活ってのは科学なしには成り立たない。例えば恋人とバリ島に行くっていうんだって、例えば携帯でこうやってね、予約サイトで予約して、あ、じゃあちょっとバリ島でも来週行こうかとか言ってこうやってね、それでバリ島行ってそのビーチを二人で歩くっていうのはロマンチックですよね。で、ビーチに着いたら別に科学のことなんて考える必要ないですよね。そこで考えてる人ってちょっと頭おかしい人だけど、だけどそのバリ島の旅行をこうやって予約して、で飛行機に乗って行くというのはもう 99% 全部科学技術ですよ。ですから現在のロマンチックってことは科学なしでは成り立たないんですよ。だからそのフジテレビのトレンディードラマでさ、なんかこうやって格好つけてる若者とかも科学技術にものすごく囲まれて生きてるわけじゃん。だから要するに人間が今現代が生活、あの自然なんだかな、幸せになるためにはですね、科学がないと幸せになれないんです。で、最も重要なことっていうのは、実は科学するということは他人の心を思いやるっていうことに似てるんですね。で、あの人間っていうのは社会的な動物で、大体4歳ぐらいでですね、他人の心がどういうふうになってるかって分かってくるんです。それを心理論って言いますけども、例えばこれ私の学生なんですけども、あの先日ですね、アメリカに学会に行きまして、カリフォルニア工科大学っていうところでみんなでこうやって喋ってる時に、こいつが笑い出しちゃって、なんか笑いが止まんなくなっちゃった時の写真なんだけど、なんかこれ史上最強の笑わせ写真と言われてて、この写真を見てるとなんか自分も笑いたく、思わず笑いたくなってしまうんですけどね。こういうふうになんか私たちは他の人がどういう気持ちでいるかってことをあの知る能力を持ってるわけですよね。で、その能力ってすごく大切でしょ。他人の心を思いやるってことは、それと科学は実は同じなんですよ。で、なぜかってことをこれからお話したいんです。で、例えば街を歩いていてホームレスのおじさんとかいたりしますよね。あるいはなんか60歳とか70歳ぐらいのおばあちゃんがいたとしますよね。で、そういう人はずっとホームレスだったりとか、ずっとその年老いで多分市役所になってるかもしれないけども、そうだったわけじゃないじゃないですか。その人だって子供の時があったわけじゃないですか。でね、その他人を見た時に、ただ単に他人なんてそこになんとなくいるんでしょっていうんで片付けちゃうというのが私たちのやってはいけないことで、で、そういうことと科学するってことは似てるんですよ。他人を思いやるってことと科学するってことは非常に似てる。例えば皆さん、秋になると突然カマキリが出ると思ってません？なんか秋歩いてると、なんかカマキリでかいのがいて、カマキリがいるよとか思ってるだけだと科学にならなくて、あいつらって生まれた時こんな小さいじゃないですか、カマキリ。何捕まえて食べてるんですかね。つまりですね、自分がカマキリになったつもりでこんな小さな時から一生懸命、だって食べないと大きくなれないんだから、何捕まえないんですか。だってこんなでかくなれば何でも捕まえられるけどさ、こんな小さい時何を捕まえるか困るじゃない。で、実際にはアリマキとかいう小さいものを捕まえたいんですよね。だからカマキリの親というのは、卵を産む時っていうのはアリマキとかそういうのがいるところに産むんです。それから皆さん、例えばこうやって川遊びしたりしますよね。で、川には魚いますよね。魚ってあの別に普段は適当に泳いでて、あれ魚って適当にいるんだなと思ってるかもしれないけど、あれ大雨になるとなんかものすごい、例えばこれぐらいの川がブワーってなんかいきなりこうなるでしょ。あの時魚はどうしてるんですかね。だって同じところにいないとどんどんどんどん流されて海の方に行っちゃうでしょ。どうします、皆さんだったら。石の隅に隠れます。あるいは流れが小さい、流れがあんまり急じゃないところを見つけてそこに何とか言おうとしますか。 手がないんだからどっかに捕まってるわけにいかないですよね。じゃあずっと必死にこうやって泳ぎ続けてるんですか。でも大水がずっと何時間も続いてずっと泳ぎ続けて疲れたらどうするんですか。やっぱりもう流されちゃうしかないんですかね。魚の死になった途端に大水の時にどうなるかっていう大変な問題が出てくるわけでしょ。そういうことを考えるのが科学なんですよね。あるいはあの蜘蛛の巣ってなんかそこら辺にあると思ってるだけなんだけど、我々は例えばでも蜘蛛の巣を作ってる時ってのはいろんなことが起こるわけでしょ。作ってる途中でなんか間抜けな獲物が引っかかっちゃって、で、あ、それは嬉しいんだけど、まあ作ってる途中で、ね、その獲物のところにちょっと取りに行くべきか、それともこれ最後まで作り終わらないと俺はちょっと納得いかないからって作り続けるのかって、これ難しい問題で、あと壊れちゃった時にそれを修繕して作る使うのか、それとも新しい巣を作るのかっていう判断、皆さんどうやってします、クモだったら。そういうことを考えるといかにクモの生活っていうのが大変な生活かって分かってきますよね。それが科学をするってことなんですよ。あるいはそのアイボっていうね、そのロボットを見て、アイボなんか勝手に動いてんだろ、あ、またソニーがロボット作ったなと思ってんじゃなくて、そのアイボの立場になってみて、そのアイボって赤いものを見ると動き出すんだけど、こうやって今あの子の着てる服がたまたま赤いんで、あの子が好きっていうんじゃなくて、別にあの赤いのが好きだからそこ行ってるんだけど、このアイボ君の気持ちになったらどうやって例えば足をね動かすタイミングとか決めるんだろうとか、いろんなことが出てきますよね。それが科学をするってことなんですね。でアインシュタインのような偉大な科学者も相手の立場になって想像するというところから大発見が導かれたんですね。アインシュタインっていうのは光のスピードで光を追いかけたらどうなるだろうってことを15歳の時に考えて、それから10年間そのことばっかり考えたんです。だからアインシュタインは光なんか適当にあるんだろうっていうんじゃなくて、光の立場になって考えたから相対性理論を作れたんですよね。ですから他人の気持ちが分かるってことってすごく大切なんですけども、それと科学するっていうことは同じだってことなんです。だから科学離れしてるってことはどういうことかっていうと、世界なんか適当にあるんでしょ、私には関係ないよって、そういうことと同じなんです。ですからそういうことが例えば自分とやり違ったやり方で存在している他者への想像力とかね、そういうこととも関係してくるわけです。で僕たちは子供の時にお母さんが泣くと大抵ミルクをくれるんだけど、ミルクをくれなかったことの時もあるわけでしょ。そういう時にどういうふうに考えるかってことが科学をするってこととつながってるわけで、最初は私たちは母親という安全基地の中にいるんだけれども、そこから出されてしまったらもう母親というのは他人なんですよね。でその他人は自分の道具ではないわけですよね。泣いたらいろいろ世話してくれるけれども、時には忙しくてミルクをくれないこともあるかもしれない。でそのような時にひょっとしたら世の中には他人というものがいるのかもしれないと思い始めるわけですよね。そういうことの延長線上として科学ってのあるわけです。だから例えば穴を掘ったら水が出てくるってよくありますよね。なんでそこの水、この水はここにあるんだろうと思ったりとか、あるいは街を歩いてると目の前に石ころがあったとしますよね。この石ころってどこからどう来たんだろうって想像してみることが科学をするってことなんですね。五十嵐美希夫のボロボロっていう漫画に非常に素晴らしい場面があって、このボロボロが砂取り猫くんに世界にある石はどうしてそこにあるのかって聞くんですよね。そうすると砂取り猫くんが石を一個取り上げて、俺が石を投げてあそこに行けって言うと石はそこにあるだろ、お前がこう言うとそこに行くだろ、だからボロボロが見てるこの野原の中の石っていうのはみんな誰かがそこに行けって言ったからそこに行ったんだと。でこれ素晴らしいことで、つまり我々普通石なんて勝手にそこにあるんだろうと思ってるわけですよね。でも本当は何かの力でそこに来たわけでしょ、風かもしれないし水かもしれないし、そういうことを考えるということが科学するってことなんです。ですからそういう科学なんか関係ないっていう人は要するに世界に対して関心を持ってないってことなんですね。自分にしか興味がないっていう。でもそれだとなんか大した面白い人生送れないですよね。ですからニュートンも結局リンゴが落ちるのを見て重力を発見したって言われてますけども、自分がきっとリンゴの気持ちになったんでしょうね。世の中のものって落ちるのは当たり前だろ、そんなの勝手に落ちてるんだろっていうんじゃなくて、なんで俺がリンゴだとすると俺は落ちなくちゃいけないんだろうかと考えるところからその大発見があったわけですよね。ですからこのようなそのプリンキーアマデマティカとかね、あるいは科学っていうと、これアインシュタインの相対性理論の総合なんですけれども、まあ、だから一般相対論ってなんか難しい式がいっぱい書いてあって、いきなりこういうふうに考えちゃうから科学ってなんか縁遠いだとか思っちゃうんだけど、 すごく簡単なことなんだよ。だから例えば電車の中で立ってるおばあさんの気持ち、ね、立っておばあさんの、例えば今で子供の時はこういう可愛い女の子で、でもいつの間にかしわくしわになって今おばあちゃんになっちゃったわけでしょ。で例えばあと3年ぐらいでわしは死ぬかもしれないって言ってたおじいさんの言い方かなんか、そういう想像、そういう風な立場になった時にどういう気持ちになるかって想像してみるってことはすごく人間として大切なことですよね。でもそれと科学するってことは全く同じだってことなんです。目の前にある石ころがどこから来たのかってことを考えるってことが科学するってことなんですね。ですからその科学の恵みというのは、あの、なんていうかな、決して白衣着た変なおっさんが出てきてなんか面白いことをやるっていうのは科学じゃないんですよ。もっと人間として生きる根本のなんかその他人とか世界のこととかを思いやるってことが科学するってことであるということを今日は申し上げて、今日の科学の恵みの話は終わりにしたいんですが、ご質問とかございましたら何か質問してください。ご質問ございませんか。あの、普段私は脳の話をしてるんですけど、今日は特別夏休みということで科学の恵みというタイトルだったんですが、はい、どうぞ。
よろしいですか。
はい、
あの、
はい、
はい、納得感が超大気があるんです
けど、
効果効果に住んでいるのがですね、このお台場でですね、
あ、そうなんですか。
はい、そういう場合にですね、どのようなこうですね、トータルの鍛え方というですね、何かあれば、まあ、できるだけ家で物をこう、例えば炭を取って、
はいはい、
火にくっつけて、はい、家の中のベランダに置いたりですね、ザリガニを育てることをやっているんですけども、はい、その他ですね、もしアドバイスが
それはですね、あの、脳って一回性の体験で学ぶことができるんです。だから1年に1回でもいいんですよ。ものすごく自然が濃いところに行ってそこでも思いっきりやれば、それも1年分の栄養はそこで吸収できますので、普段どこで暮らされているかってこととは関係なく1年に1回でもいいから、そういう強烈な情動体験をして、もう思いっきりなんかもう 石ころとかひっくり返して、もうゲジゲジとかいっぱい見て気持ち悪い思いをすることで、もう十分あの脳への栄養にはなっていると思いますので大丈夫だと思います。はい、終わりございませんでしょうか。あ、どうぞ。はい、ないです。ないですっていうか、それはあの、大人になったらだんだんだんだんそのなんていうかな、逆にその小山さん、大人がなんでね、新しいことにチャレンジしなくなっちゃうかというと、過去の経験に邪魔されちゃうんですよ。だからその過去の経験をある意味では忘れることがすごく重要なんですよね。その今までこういうやり方でやってきたから、明日からもこういうやり方でやろうと思っちゃうからダメなんで、ちょっとその過去の成功体験とかそういうものを忘れちゃって、もうゼロチャラにして、だってあの、例えば子供って生まれた時って自分の体の範囲だって分かんないんですよね。こうやって一生懸命なんか子供ってこうやって体触ってますよね。あれって自分の体の範囲がどこまでかって確かめてるんですよね。で、我々大人ってなんか子供だってここにあるって思い込んじゃってるから、それ以上先に進まないんだけど、例えば子供にみたいに自分の体って本当はどこまでなんだろうって、こんなこと普通考えないんだけど、それに対する、それに類するようなことを考えることで、いくらでも何歳になっても鍛えられるとか、やり直しが効くと思うんですよね。だから大丈夫ですよ。他にございませんか。あ、どうぞ。はい、はい、セミフレフラって何ですか。いや、そういうことじゃないです。あの、こういうことなんですか。あの、1年に1回例えば自然で強烈な体験しますよね。それはどういう意味なんだろうっていう記憶の整理って、その後脳はずーっとやってるんですよ。つまりもうインパルスでバーッと入って、それで終わりじゃなくて、あの、脳ってその後記憶の整理をずっとしていくんですよ。ですから時々例えば振り返ってみたりだとか、そういうことで、あの、どんどんどんどんなんか脳の中では成長が続いているっていうふうに思っていただければいいと思うんですけど、あとやっぱり自然体験だけが大切なんじゃなくて、例えばあの、夏とかに外で一生懸命なんか遊ぶと、今度部屋の中で寝転がって本読みたくなったりしますよね。ああいう形でなんかまんべんなくいろんな体験をするってことが脳にとっては一番いいので、そういう意味で言うと、あの、自然体験を毎日やってればいいってわけでもないんです。逆にそういう人ってのはなんか都会的な生活に憧れたりするわけですよね。だから1年に1回だけでいいっていうのは、要するに 時間としては1年に1日だけの体験だったんだけど、脳にとってはその後もずっと続くプロセスがあるっていうことなんですね。それなんか例えばあの人との出会いだってそうでしょ。誰かすごく印象的な人に会ったら、それはたった1回だけの出会いだったとしても、その脳の影響ってのはずっと続いてますよね。それと同じようなことだと考えてくださればいいと思うんですけども、他にないでしょうか。どうしましょう。どうしようか。まあでもでも せっかくですから、脳何でも相談室っていうか、脳、いや僕は 本職は脳なんですけど、脳について聞きたいことがあったら何でもお答えします。はい、どうぞ。
自分が身体に働きかけるということは、
はい、
どういうこと。
自分の何ですか。
意識に
働きかける、
例えば今何してるんだとか、自問
するってことですか。
それとかこれからどうしようとか、これでいいのかとか、
はい、それはどういう意味を持つのかという、今日脳のスライドあんまり用意してないんですけども、いわゆるメタ認知っていうことがありまして、難しい言葉なんですけど、カタカナでメタって書いて、認知は認知科学とかそういうの認知ですね。でそれは脳の本質なんですね。自分自身を振り返るっていうのは、だそれが例えば自我とかそういうものにもつながるわけ で、それは一つにはまず脳が自分の体験を整理するっていうことがあるわけなんですけれども、あともう一つ重要なのは、そういうことをやってるとだんだん何かに気づくってことが出てくるんですよね。でその気づきというのが脳の成長ではすごく重要なことなんで、ですから外界からの情報を一旦シャットアウトして、自分の中でなんかちょっと整理をして、そのメタ認知を通してさまざまなことに気づくということは本当に人間の脳にとっては大切なことだと思いますので、そのうだうだ悩むとかそういうことってのは意外と大きな意味を持っているんだと思うんですよね。
意識に話しかけると中身とかセロトニンを話したり、
はい、そうですね。ですからドーパミンとかセロトニンとかベータエンドルフィンみたいな神経伝達物質の働きっていうのもすごく重要で、あれは何か重要かってですね、脳全体をなんかグローバルに調整するんですよ、ああいうものって。ですから神経細胞が活動するっていうのはたったその電気的な活動に過ぎないんですけども、神経伝達物質ってなんか気分だとか情緒だとか、そういう形を通してその脳全体がグローバルに変化するっていう。例えば我々人間の社会でも気温が上がってくると気分が変わってきますよね。気温が下がってきて冬になって日が短くなるとだんだん気分が変わってきますよね。またあれと似たようなことがその神経伝達物質で、まあ脳の中で起こってるっていうことなんですね。ですからチョコレートなんか食べるとその嬉しさっていうのはドーパミンとして表現されるんですけど、そういったなんか前頭葉でだいたい30分ぐらいは持ってる。だからそれがさっきの話とつながるんですけど、そのチョコレートを食べるっていうのは1分ぐらいで、まあもっと早く食べちゃうかな、 10秒ぐらいでバッと食べちゃうんだけど、その結果って言ったら神経伝達物質っていうのは前頭葉のところに30分ぐらいはとどまってるんで、チョコレートを食べた嬉しさっていうのは30分持つと。別にチョコレートを勧めてるわけじゃないんですけど、ですからそういう形で脳は神経伝達物質、化学物質を使ってるってことですね。
はい、宗教の教義には関心ないですか。
何ですか。
宗教の教義。
宗教ですか。いや宗教の研究してる脳科学者はいますよ。ただそれはなかなか難しい問題もあるんですよね。文化的なものとのつながりも出てきてしまうんで。
すみません、一つ教えてください。
はいはい、
脳がですね、
はい、
脳をどこまで分かるのか、理解できるのか、解析できるのか、脳もずっと研究されてるんですけども、
はい、
それもやっぱりその先生の脳ですよね。
はいはい、
でずっと解明していくと、どこかで発散するのか収束するのか分からないけれども、そんなことが起こるような気がするんですけども、
はい、例えばゲーデルの不完全性定理だとか、あとは哲学者のビットゲンシュタインの、言語ゲームだとか、ああいう概念っていうのは今おっしゃったような脳の限界に 関係することです。それからあの最近だとイギリスの哲学者のコリン・マッギンっていうのが人間には意識のことは分かんないだっていうことを今主張してるんですね。まあだからそれはそういう考え方あるんですけども、我々脳しかないので限界があるかどうかっていうのはやってみないと分かんないわけですよね。だから、まあ、やってみてるってことなんですけども、ただあのどこかでね、その脳が脳自身を理解するってこと自体を理論の中に入れないと先に進めないっていうところには来ると思うんですけど、まだ脳科学はそこまでいってないっていうか、そういう限界を考えなくてもやることはまだいっぱいあるってことだと思うんですよね。はい、あの100年くらいはやることあるんじゃないかと思うんですけど、少なくとも
それに絡んでもう一つ、あの、はい、なんとか認識というのがずっとあの研究開始されてますけれども、なかなかあの実現できないですよね。人間と同じような、
なんとか、ああはい、人工知能みたいなものですか、
音声認識とか、はいはい、でそこら辺 の, その人間と同じようなその認識なるものがですね、可能なのかどうなのか、どうもそのやっぱり脳が脳と同じようなものを実現しようとするのはあの不可能なような気が私はしてるんですけれども、
うん、でもそれもあのいろんな考え方があって、あの人工知能に対する批判というのはイギリスのロジャー・ペンローズという人が非常に強く言っているわけですけれども、これもやってみないと分からないんですよね。ただ面白いことにですね、不可能だと思いつつ、あこれ人生って面白くて、ほら不可能か可能かということよりもどちらかというとやることがあるかないかの方法が大切だったりするじゃないですか。これうまく言えないんですけど、日々起きて何かやりますよね。例えば庭が好きな人だったら庭維持をするとかで、俺の理想の庭を作るのは不可能だっていうふうに考えるよりも、あでも今日起きたらまたこれってやることあるよっていうふうに考えるのが面白くて、で人工知能もですね、本当はその不可能かもしれないんだけど、でもやることはまだいっぱいあるんですよね。でやることがあるってことが嬉しいっていうか、でやることがなくなっちゃった分野っていうのも一方ではあるわけで、そういう意味で言うとあの知能の研究だとかロボットだとか脳っていうのはまだまだやることがいっぱいあるという意味では非常に面白い分野なんだろうと思うんですよね。ぜひあのそういうポジティブな側面を見ていきたいなと思ってるんですけども、はい、
ありがとうございました。
あ、はい、あなんか後ろの方が、はい、
はい、先ほどのお話で、アイデアのひらめきとか、まあ、なんか発想がアイデアとかそういったものっていうのは経験からしか、発生しないものなんですけど、全くないものからアイデアというのが一つ出るっていうことはあり得るっていう、
あのゼロからってことはないと思うんですけども、ただ人間の脳の最も不思議なところというのは、モーツァルトのシンフォニーみたいにそれまでのものとは全く隔絶したものが出てきちゃうっていうところで、それはもう本当にミステリーで、意識のミステリーと同じぐらいのミステリーで、それは解明されてなくて、それについてはあの私たちのグループ研究グループでも随分盛んにやっていて、今日の日程の番組でも、まあテレビだから限界があるんですけど、ちょっとそこら辺に触れてるんですよね。ですからあのこれは興味ありますね、どういうことなのかっていうのは。でも自然の中にはゼロから何かができるってことはなくて、それはあの昔パスツールっていう人が微生物の研究したんでしょう。であのそれまでは微生物って勝手にどっかから湧いてくると思ってたんだけど、パスツールがちゃんと調べてみたら、微生物ってのは必ず微生物からしか出てこないってことを見つけたわけですよね。ひょっとしたら我々の創造性みたいなのも、なんかパスツールの自然の前の自然発生説みたいなのを我々取ってるんだけど、ひょっとしたらちゃんと種っていうか理由があって出てきてるのかもしれなくて、おそらくそういう方向に研究は進んでいくんじゃないかと思うんですよね。だから僕は、ね、ここに会場にいらっしゃる方でもそうなんだけど、あの誰かがパスツールの実験みたいなことを人間の創造性についてやるべきだと思うんです。ちゃんと種があるんだってことを示せれば、僕はそれすごく歴史的な大研究になると思うんですけどね。やっていただけませんか。
そういったことを考えると、やっぱりその人間の脳とかを考えるときに、まあ、人間と同じ身体を持ったロボットをいうのが必要になるのかなと考えます。
いやそうかもしれないですね、
はい、なんでそうですね、こういった全く同じ体とかっていう、全く同じじゃなくてもいいんですけど、体っていうその感覚があることによって、まあ、脳の研究っていうのが進んでいくのかなという、
うん、やっぱり身体は重要なことは間違いないですね、はい、ただそのね、身体が重要だっていうことの意味がまだ分かってないんですよ、どういうことなのかってことは。だから逆に言うと、脳がどうやって身体の情報を串刺しにしてあの活動しているのかってことが今やっと分かってきたところで、あの それについてはこれからロボットと脳の研究がすごい融合して進んでいくところだと思うんですけども、ぜひ頑張りましょうというか。あ、あちらの方かな。はい、
私実は子供の頃、
はい、
先ほどもお話にあった科学とかすごく大嫌いで、小説とか物語とか入って
なく
て、で、まあ、それで大きくなったんです
け
ど、ね、
はい、
今になってですね、やっぱりいろいろなことを分かろうというふうに思った時に、どうしてもそういう科学的な部分が出たい、必要だろうし、非常に面白いだろうと思い始めているんですが、
はい、
まあ、例えばその数学とか物理とか、まあ、いろいろ今ドリルとかいうのはあるんです、
はいはい、
ああいうものやってもしょうがないので、
そうですね、
まずとりあえずその手をつけるというかですね、そういうふうに今から、まあ、何か系統立てて勉強しようと思った時に、どういったものから手をつけたらいいかもしれないというあたりも構わないんですけど、
ご自身の興味を持たれていることってあるわけですよね。その近くではいいと思うんですけど、で僕もすごくその気持ち分かって、僕も自分の専門のクオリアってことを研究し始めた直後って、僕科学離れしたことがあるんですよね。で芸大で教えたりだとか文学者と付き合ったりとか、なんか科学以外のことやってる、今科学になんか戻ってきてるのはなぜかというと、自分の欲しいものってなんかなかったんだよね。でこれね、ちょっとこういうことあんまり言うと差し障りがあるんだけど、意外と文学者ってバカなんで、いや分かったら悪い意味でいい意味で言ってんじゃん、いい意味で言ってんだけど、その要するに小説家って意外と世界について何もロジカルシンキングしないで書くというところで、ちょっとなんか野生動物みたいなところあるんですよ。だから野生動物の魅力があるわけね、小説家とかそういう人って。でもそれではなんか満足できないなってことを僕ははっきり分かって、やっぱりロゴス、僕は科学って言い方よりもロゴスって言い方の方がいいなと思ってるんだけど、なんか要するに自分の人生をなんかちょっと混合歴史像みたいな強烈なロゴスで貫いてみたいっていう、やっぱりなんか分からないまま何となく気分で生きていくのは嫌だなっていう。でもしちょっとなんか似たような感じかなって思ってるんですけど、それだとすると別に最先端の物理学とかそういう本を読む必要はなくて、むしろなんかその例えば哲学の古典とかをお読みになってますか、科学に一緒に近いような、そこら辺が意外となんか入り口としてはいいんじゃないかなと思うんですね。デカルトだとかカントだとかヘーゲルだとか、あそこら辺の人が言ってることってのは意外となんか科学者の世界像に近いような気がするんで、非常に共感するところがあるんですけど、僕が科学の方に今ちょっと戻ってきてる理由っていうのは、それなりの非常に大きな理由が僕はあって、それをぜひなんか分かっていただけたらなと思うんですよね。とにかく科学って別に白衣を着たおじさんが実験することじゃないんですから、要するに実験とかそんな研究とかそんなことやんなかったんですよ。自分の人生についてロジカルにロゴスを持って考えるってことが科学なんですよ。でそれをやってないで生きてて死んじゃうってもったいなすぎるっていうか、あまりにも、つまり自分がここに生きてるってことはどういうことで、何を私は基準で生きていて、どういうことをやると自分の幸せをつかめるんだろうかってことを考えるのが要するに科学なんですよね。だからぜひ別に物理の本とかそんなの読まなくてもいいから、自分の人生についてそういうことを考えるってことをやりましょうってことなんですけど、はい、なんか最後にしろとかいう話が角が出てるんで、どうしよう、最後に、でも終わらす、じゃあ最後の最後でこれで終わりにしたいと思います、はい、
脳に直接関係あるか分かんないんですけど、
はい、
頭で分かってない、例えば小さい頃に勉強しなさい勉強しなさい
って
言われ
て、
このまま勉強しようしようっていう気はあると思うんですけど、はい、実際その楽な方向に言えるじゃないですか、例えば漫画とかテレビゲームとか、はいはい、っていうのはその脳とどう関係あるのかなっていうのは、例えばその勉強とか漫画に本能的に行くようになったら、どんどん脳は退化していくと思うんですね、楽な方向に、
はいはい、
それなのにそっちの方に行っちゃうっていうのはどう関係
あるんですか。それは快楽の文化ですね。脳の中 の, そのドーパミンとかそういうものっていうのは遺伝子だけで決まってるんじゃなくて、どういう快楽の文化をその人が作るかということで決まる。だから例えば数学者なんてね、分かんない問題を10年20年考えるのが快楽なんですよ。例えばだから朝起きると数学者は、ああ今日も10年間解けてない問題について考えられる、こんな嬉しいことはないって、もうそれでなんかもう寝転がって漫画読むよりもよっぽど大きな快楽を得られるわけだし、あと禅の修行僧なんかは例えばずっと座禅してますよね。そう、座禅してると瞑想してるときに瞑想が深くなった時の快楽っていうのはもう他の全ての快楽よりも深いっていうんですよ。だからその自分自身でその快楽を耕すことが重要だと思うんですよね。 だからちょっとなんか勉強とかしてて苦しいと思っててもそこを乗り越えると実はそこにものすごい快楽が待っていたりするわけじゃないですか。だから脳って基本的に快楽原理で、数学者なんてずーっとあんなこと考えてて辛そうだなと思うかもしれないけど、そんなことない、そんなことない、あいつらあんな楽しいことがない、あれ以上楽しいことないんですよ。だからやっぱり快楽の文化っていうのを社会的にも自分としてもどう考えてどう育んでいくかってことが一番楽しい人生を送る上で重要だと思うんですよね。ということでぜひ快楽の文化も耕していただければと思うんですが、
ありがとうございます。
あ、どうもありがとうございます。じゃあ、まず
どうも、はい、どうもありがとうございました。大変に引き込まれる大変楽しい公演でしたので、皆様ね、まだまだいろんなことを聞いていたいと思うんですけれども、ちょっと本日の方は時間になってしまいましたので、皆様茂木博士に大きな拍手をお願いします。